カモスラジオは若者一人一人の葛藤やときめきが交差して生まれ出るフレッシュな視点を発信していく音声メディアです。
森尾さんは結構平和構築関連の今関心があってそれを学ばれていて、
平和構築から平和ってものを考えたいっていうことでやってます。
どういうことをしてるんですか。
実際に今までの紛争どうやって解決するかって現場でやってる人たちのノウハウとか理論っていうのがあって、それをもっと一般社会とかに使えるようにならないかなっていうのを考えていて、そういう意味で平和ってなんだろうっていうのを考えていて、ちょっと今回はそれと大久保くんが研究している公共性ってもの、なんかそれが橋渡しできるんじゃないかって話があって、すごいためになるんじゃないかなと思って話しさせてもらえたらなって思いました。
ありがとうございます。
はい、
わーい。大久保さん、こう公共性ってちょっと私は馴染みない言葉なんですけど、どういう文脈で勉強されてるんですか。
公共性はこういう文脈か、あのハンナ・アーレントとかそういうちょっと哲学系、人々の権利とか、そのどうやって主演化された人々を生まないかの議論みたいな感じの文脈です。これ分かりづらいかな。
いや、なんとなく。あのどういう風に興味関心を持ってたんですか。
いや、興味関心は完全になんかその今カモス、これ話してるのがカモスを作り上げていく上で、まあ、公共性のある場にしたいと思っていたから、それを調べて、まあ、公共性とは何かっていうのをずっと考え続けて、で結局なんかいろんなところで言われてる公共性って、なんかあの排他性の上に成り立つ公共性っていうのが多くて、例えばなんか公共性って3つの観点があるって言われてて、オフィシャルなものっていうのは、国家とか政府機関が行うこと、でそれでオープンなことっていうのは普通に、まあ、そのまま全ての人がリーチできることと、それに対してアクセスがあって権利が守られていることと、最後はなんかあのコモンっていう、なんか共通なこと、みんなが持ってるものが公共であるっていうもの、だからその公共の福祉とかは公共、そのコモンに入ってくる。でそのそれをちゃんと確立、まあそのオフィシャルなものではないんだけど、それを確立したものをカモスに持っていきたいと思ってたから、
はいはい。
で一番悩ましかったのはなんだっけ、質問。
最初になんかどういう興味関心でそういう権利、公共性っていうのを考えたのかなっていうので、カモスのやり方を作り込むかって話だった。
それ勉強してた時にその3つの側面って全部達成するのめっちゃ難しくて、つまりなんかオープンであることとオフィシャルであることはほぼ排他することだから、しかもコモンであるっていうのとオフィシャルであるっていうのも排他しがちじゃん。つまりなんか日本の権利はアメリカ人は持ってないみたいな、
本当そうだよね、そのくくられちゃうものが。
で、その中でカモスはどのこのなんかベン図みたいになってるわけじゃん、その3つが。
ああ、なんかどことどこが重なって、どことどこが違う、含まれていないのかみたいな。
で、この真ん中ちょうどクンクンになってるんだけど、それのカモスがどこに入るのかみたいなのをずっと考えて、
はいはい。
で、昨日なんか平和構築で話した時に、その出た積極的平和っていう話がめっちゃ、
あの平和の一番目指すべき概念とされてるやつだね。
それちょっと話してもらっていいですか。はい、多分紛争解決、
はい、ご説明させていただきます。平和って何かっていうのを考えるのっていろんな考え方がありまして、その中で一つの代表的なもので、最も最近革命的だとされているのが平和を2つに分けたことでした。ノルウェー人の本当に平和学の大家のガルトゥングっていう学者さんがいらっしゃって、その人が提唱した概念で、平和ってそもそも何かを考えた時にそれは多分暴力がない状態だって彼は考えたんですね。です、彼がちょっとひねりを加えたのが、暴力にもいろんな形態があると。個人あのジャイアンがのび太を殴るみたいに物理的な攻撃を加えることと、あの言葉でなじるっていうこと、それだけじゃないよね。
のび太
を
殴るみた
いな、そうそうそう、そういうあのいい、ね、直接誰かが対象が分かる暴力っていうのがあるんだけど、それ以外にも黒人であるっていう理由、アフリカ系であるっていう理由で学校に行けないだとか差別をされる、これは誰がやってるっていうのが、まあ、政府機関とか言えるかもしれないけど、顔を取って暴力対象が分かるわけじゃない、こういうものも暴力に含められるって彼は考えたんですね。そうなんです。それをその2つの暴力、直接的暴力ともう1つ後ろの方を構造的暴力って呼ぶんですけど、まずは直接的暴力をなくすのが大事だと。それをまず消極的平和、まあ、とりあえずは暴力なくていいよねっていう状態として、一番やっぱり達成されるべきなのは 構造的暴力すらない個々人の可能性ってものが最大限発揮できて、社会正義が達成されてる、社会においていろんな人がやりたいことができるような状態、それを積極的平和って名付けたんですね。
なるほど、
そうなんですよ。これが、なかなか難しいんだけれども、やっぱりここに向かっていろんなアプローチを重ねていくのが平和構築って作業だろうと言われてるわけですね、広い意味で言うと。
今あの、カツさんが話してたその公共性の話って、もうその積極的平和ってどの辺が重なるところだと思います？
なんかやっぱりそのオープンさ、あとオフィシャルさが重なり合ってあの出来上がるのがいいって話がカツ君からあったんですけど、そこってやっぱり積極的平和を実現すること、それをなんだろう、権利の観点から見た時にの言い換えなのかなって感じがすごくして、結構重なるのかなって思ったんですよね。
あ、そう、なんか今そのなんかあのなんで構造的暴力、
うん、
なんかね、その20世紀とかのユダヤ人の、
はいはい、
暴力だったじゃん。その
あったあった、
いわゆる集団、集合的な表層による暴力って言われてて、
そうそうそう、レテル張りをして、
そうそうそうそう、
で、それ加えるっていう、まさにそうそう、
がされてしまうことが、ハンナ・アレントとか公共性の文脈で言うと、それはパブリックじゃなくてプライベートなものであるっていうこと で、それをなくして、それではなくて個々人のその権利とか能力にも続いて、他人からちゃんとリアクションを得られることっていうものが、そのパブリックスペースっていう話をしてるんで、はい、彼女。
なるほど。
だからちょっとそういうところで平和構築とつながるんじゃないかなっていうのがあって、
なんかすごい今重なったなっていうのが、要は暴力をガルトゥングは個々人の可能性を阻害するものって捉えたんだよね、
うん、
それで捉えるとすごくハンナ・アレントのパブリックな場所の定義となんかオーバーラップするなって思って、
うん、
可能性を発揮できる場所として作る、それがパブリックな場所をなんかハンナ・アレントのその思う正しい形で定義したやつだと思うんだけど、それが達成できれば積極平和に近づくってのが言えるのかなってすごく思って、
今のあれで言葉が面白かった、正しい形って言ってたから、その何による正しさなのかっていうのは、
そう、今ね言葉遣いちょっと迷ったところあった。ハンナ・アレントの思った形でっていうところなのか今、
ね、ああそういうこと、
そういうこと、そういうこと、そうそうそう、彼女の思いに忠実になるんだったらそういう話になるんだろうなっていう。
なんか面白いね、
うん、いやすごいね、絡む、面白いなって思った。
なるほどね。その公共性の話って結構カツさんって結構若者の文脈で結構活動されてるじゃないですか。
ああ始まった。
そこって
じゃ
じゃん、いやなんか結構難しいんだよね、その俺がやってるのは政治みたいなもんだから。
そうだよね、
いや公共性、そうそうそう、その可能の限り多く、その今ちょっとめっちゃ議題になってるのが、
うん、
いわゆるその日本の若者をまとめて一つにまとめなきゃいけないっていうことをやってるじゃん。
そうだよね。
そのそれ政府、国連とか政府に向けて、
うん、
でそんな中で可能な限り大人数をインクルードしつつランダムな人たちをエクスクルードしなきゃいけない、うん、つまりはなんか日本に1日だけ来た人が日本に関わりたいっていう人たちは阻害しなきゃいけないし、日本に2年住んで日本で働いて日本で生活してる人はインクルードしたい。
なるほど。
だからそうなってくると真の公共性ではなくて、なんかどうなんだろうなって思うのはめっちゃ迷いとして
ある目的に向けた限られた公共性になっちゃうっていう話だよね。それ難しいよね。だよね。でも選別しないと目的を達成ができなくて、
そう、目的
戦略があるんだよね、なんかね。
なんか面白いね、公共性語るときってどこまでを公共とするかみたいな、
そうそうそうそう、絶対そのなんかくくりをどうするかって話がすごいあって、誰にとっての公共性なのかっていう話もそうだし、政府から見た日本の若者、
だってスターリンだって支持者はいたわけで、
そう、いるいる、まあ、
その人たちの公共性のあれだったわけで、
そうそうそう、だから大粛清ね、加担した人もいたわけだし、羨ましいよね、そのあたりね、
難しかった。
いやでもなんかそれって
ちょっと車用意してきた
マジで確かに結構頭使う作業だよね。で
もあ、10分だ。
あ、マジ、
着地点があれだね。
着地点むずいね。
むずいね。
まだまだ
次につなげるっていう無理やり音楽の話。あ、そろそろ時間が来てしまいました
なんかクローズアップ現代みたいちなみに、え、ちょっと喋れる、あ、そこ10分くすぎるのか。なんか最後にさ、ちょっと
じゃあ今日の曲は
もしかしたら次につなげられるかと思った
ん
だ。
うんうん、
あの公共性も誰にとっての公共性がなのかっていう問いが大事だと思うんですけど、平和もそれ誰にとっての平和なのかって考えるのがすごく大事で、それはもうめっちゃドストライクに重なると思って今すごい面白いなと思って、
あれね、
それで要は自分たち、 ごめんね、自分たちにとっての平和を追求しすぎるとそれ誰かにとっては平和じゃなくなる時があって、2007年代リーマンショックの頃に正論に派遣労働者の人が原稿を寄せたんだけど、それはいやなんか経済これまですごい潤ってたけど、その頃からなんか自分はむしろそんな豊かさいらない、戦争でも起きちゃえばいいのにって思っていたっていう。なぜならそれまでの大事にされた平和って金持ちのための平和だって思ってたから。
なるほど。
戦争が起きれば階級前のなくなって俺たちはむしろ対等になれるからそっちの方がいいって言っちゃった。だからみんなにとっての平和って本当に難しくて、でもそこを考えないとやっぱり前進しないんだろうって、
そうですね、
そのもどこしさがあるっていう。
そう、めっちゃ面白いのがさ、なんかその平和とか平等とか、
うん、
発展とかってマジでその主語と対象によって全く変わってくる。
変わっちゃう。そう、
例えば平等の線がさ、なんだっけ、
アルマティア線、
アルマティア線が言ってたのが、
対価だね、
あのどう平等かっていうのも言ってたし、
そうそう、機械の平等なのか質の平等なのかとかね。
しかも発展で言うと MDGs は完全に先進国のところに立ってたんだ
よ。
先進国が、
そうだよね、
そのナラティブのトップに立ってますみたいな感じの、ね、
そこから発展したんだけど、だから批判的に SDGs ができてっていう、ね、
そうそう、だからすごいそこって結構機能しなきゃいけない。あ、でもそれは本当に機能しなきゃいけない。
そう、
なんかその話においても公共性を達成しようとしてるけど、その
前にさ、そう
あれ勝負は言ってるけど、その、
はいはい、
誰にとって公共性なのかっていうのと、あと誰、我々が達成しようとしてる平和はどういう平和で、誰にとっての平和なのか、
うん、そうそうそう、これはもう問い続けないといけないぐらいの話なんだろうなって思う、うん、その普段のすり合わせを
して。あれなんだよね、なんだっけ、斉藤純一かなっていう人が書いた公共性って本で、
はいはい、
公共性の求め方として上がってたのが、その本当機能法的に求めてたの、公共性じゃないものを上げていきましょうって、で、公共性的に公共性を求められるでしょうっていう話をしてて、
なるほどね。
そういうの結局多分その主体を中心として議論するだけで多分出てこない話。
なるほど。
俺もそのランダムの人をエクスクルードしたいって言ってたのも、別にそのここをまとめたいとかじゃなくて、外から見た時に日本という集団がどう見えるのかっていう話をしてたから。
ああ、そうか、そうするとおのずとなんか出せるものもあるだろうっていうね。そうだよね。ああ、いいね。平和を機能法的に考えるって俺あんまりやってないから、それ逆にいいのかもしれない。
確かに
平和じゃないもん。
いや、そうね、今まで言ってたの平和じゃなかったから、平和に関してやると面白いかもしれない。
そうそうそう。
ということで、
はい、
そろそろ時間なんで
長くなってしまいました
。次回、
はい、
次回平和を機能法で考えるです。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。